はい、キマより第265回目の活動でございます。はい、ということでですね、前回に引き続き僕ソロ回でございます。やはりこの年末も間際間際の状況なのでね、みんな忙しくなっている頃合いだということなのでね、こういう時は一人でね、まったりとやっていきたいかなと思っておりますけれども、明日はですね、僕がコミケに行ってくる、コミックマーケットに行ってくる日ということでですね、和風曲芸さんのね、またところにね、お遊びに行ってね、お話とかできたらなという感じとか、みんなとね、飲み会で楽しくできたらなとか、そういう感じでね、やっていきたいかなと思っておりますので、冒頭はね、その話をさせていただきたいと思います。デジテジの気ままに寄り道クラブ。はい、どうも、みなさん、キマよりデジテジでございます。はい、ということで、まあね、ほんと、リアタイムの日ね、日付第12月の29日でございますか。ちょうど明日にはね、ゴミ系に僕は、馳せ参じるわけですけれどもね、もう、ある種のなんか、こう、戦だよね、あの場所っていうのは。なのでね、そこに行くっていうことをね、ちょっとね、今、こう、ワクワクしながら待っているということですけれども、やっぱ毎回ね、こう、コミックマーケットに行って、これで年が越せると、なんかね、やっぱなってくるわけですから、そういう意味では、もうほんとね、その僕の中での重大イベント、みたいなところにもなってきますけれどもね。毎回ね、その二日目ってわけじゃないけれども、毎回結構そのジャンルの移動とかがあるから、この日の時は初日だけど、この日の時は最終日でみたいな。だから、大晦日ギリギリの日に行く時もあれば、てか前まではそれが多かった気がするんですけど、そういう日もあれば、割とその今回みたいに真ん中、中日に挟まることも多いっていうことなので、その、ほんとね、年末ギリギリだとなかなかその飲みましょうって言ってもなかなかの集まれる機会っていうのがなかったりとかするので、ま、何回目か前のやつだったかなは、前日にね、集まって飲んで、で、じゃあって言って次の日に、その、次の日にコミケだったっていう時はありました。あ、あれですよ、この気まよりでも放送した、デート会があった。僕と福くんの、東京、スカイツリーの、デートの日。あの日の夜にの飲みに行ったっていう時があったので、なね、そういう、まあ、年末、ほんとギリギリになってしまうとさすがに帰らなきゃいけなかったりとかするので、そういう日はね、早めに集まったりとかも しますけど、今回はね、その日、明日に集まって、まあコミケ楽しんでからですけれども、なんかやっぱコミケも年々人が多くなってるみたいですし、なんか僕らの体感的にも割とその前というか初回ぐらいというか、僕が集まり始めたぐらいというか、そのここに参加し始めたぐらいの頃はもうお昼ぐらいにはもう出てって、もう、じゃあ、そこからはっていう感じのが多かった印象でしたけれども、なんか最近はもうなんかゆっくりとね、そこのコミケ会場にいて、そこから、ゆっくりね、その和風曲芸さんのね、人たちとお話をしてから、毎回出てくっていう、こう、スタイルにだんだんとね、こう、シフトしていっているなというイメージがね、イメージですけど、今年どうなるかちょっとわからないですけれども、まあ、そういうことでですね、いや、楽しみにしているコミケということもありますけれども、本日はですね、もう本当ね、つい先ほどじゃないですけど、つい先日まで放送しておりました、アイドルマスターサイド M、わけあってミニのね、ことについてね、触れていきたいかなと思っております。それでは、行きたいと思いまーす。
気まより。
はい、ということでテーマトークはですね、アイドルマスター、アイドルマスターサイド M 分け合ってミニ、こちらのことについてね触れていきたいかなと思います。なんだかね冒頭の語りが明日のワクワク感も込みなのかもしれないですけど、ちょっとふわふわしてたなっていう僕の中での今イメージ印象だったので、本編中はねがっつりとねお話ししていきたいかなと思っておりますということでですね、いやー本当もう最高だったなっていうイメージが印象が本当に強いんですけど、アイドルマスターサイド M 枠やってミニアですね、今年の10月からですね放送してたミニアニメなんですけどね、5分枠のアニメだったんですけども、アイドルマスターサイド M のねあのアイドルたち、最高プロダクションのアイドルたちが46人勢揃いしてね登場するね、こう本当ねこう全員登場するっていうのが、アイドルとしての姿をね登場させるっていうのがここでは初めてだから、あの前のアニメはそのスターティングメンバーがねメインとなってですね動いてたので、本当にその46人全員揃ったんだなっていうこう感慨深さとかもうすごいありますし、こう分け身に自体はこうなんだろうな、こうポップな感じのそのね頭身低めのキャラクターではあるんですけれども、やってること自体は結構ちゃんとしたアイドル活動をしてくれてるので、あこのアイドルたちがあのこう普段ねこう相まみえない共演だったりとかそういうのもね見えて、いやもう本当に毎話毎話どのユニットが次来るのだろうっていう、本当にそのワクワク感でいっぱいだったなっていう印象が本当にあったので、いやー本当にねこのアニメ化は本当にありがたいなって思いましたし、こうね欲を言えば日記だったりとかね、あとまあね、脇見にもそうですけども、それ、あの前のね、アニメの日記みたいな話とかもね、こう来たらいいなとかね、やっぱ思う気持ちはいっぱいなんですけれども、そういう話もありつつですね、あの本編のことについてね、ちょいちょい触れていきたいかなと思うんですけれども、僕のね、シャツのやってるソロの番組の、さよならだよりの方で、一応前はね、お話に対して触れていたっていうのもありましたけども、改めて今回ね、こちらの、キマよりの方でもね、やっていきたいかなと思うんですけど、1話がですね、レジェの、メインというか、まあ1話から全員集合っていう、こう最後のクレジットの流れるスピードの速さ、全然読めねえっていうね。っていうのをね、ありましたけれども、こうレジェね、レジェが加入した回っていうかな、ちょうどその原作の1巻の最終話かな ?1 巻の最終話っていうか1巻の一番最後に載ってたお話なんですけれども、こうちょうどそのゲームの方でもレジェンダーズが登場した後ぐらいのタイミングだったかな、近いぐらいの、多分そんなにここその連載されてたタイミングは多分レジェが登場してちょっとしたぐらいのタイミングだったと思うので、それでそのレジェがサイコプロダクションに所属していきますよっていうところからのあのストーリーだったので、いやこれはねこうある意味こう視聴者的にもねこうまだねサイコプロダクションのことをよく知らない人たち向けという意味でもあるのかもしれないですけど、いやー本当これからねそのこれからが楽しみになるなっていう回、いやもう1話目からねダンスシーンもちゃんとあってね、ドアラをねみんなで踊ったり歌って踊ったりとか、いやー本当なんか見るところいっぱいなわけですよ。1話5分しかないんですけれども、全然でもなんでそんな回があって、その次の回がねサイとドラストのねなんでしょう焦点的なやつですけれどもね、ここでもねやっぱそのまあお笑い的な感じもありつつね、ここは特にそのクロウくんのねちょっと結構クローズアップされてたところだったので、やっぱねその真面目で頑張り屋さんなねクロウくんっていうのがねよく見せられてるなっていう印象ありましたし、で次の回がアルテとジュピターの回でしたけれども、ほんとねその毎回そのアイドルたちの関係性っていうのがすごく描かれてるなって思って、今回の回その回もこの回もそのアルテのこう二人の関係性っていうのがすごく詰まってるなっていう印象があったので、この短い中にやっぱ詰め込むっていうのがね、やっぱその前のアニメの時もそうでしたけど、一話一話 そこまでやっぱ長いわけではないですけれども、この中にしっかりとそこに関係性っていうものを詰め込んであるなっていうイメージが本当にあるので、これはねある種導入としてもサイド M 初めて触れるよっていう人にもおすすめできるなっていう気持ちがね改めてつきましたけども、そしてですねカフェパレ会がね続きに来ましてですね、いやカフェパレのハロウィンのねちょうど時期的なものもあったので、ハロウィンイベント的な感じでカフェパレード開店っていうのもねとてもねその原作からのちょっとアレンジも加わってとても良い感じですしね、いや男の子可愛かったですねそこに迷子の男の子がね舞い込んできて、そこで、ね、おもてなしをするカフェパレードっていうのが見れて、なんかねその手前の前の回まではそのアイドル姿みたいなのがやっぱメインにね主軸になってましたけど、カフェパレードはやっぱアイドルもそうですけどカフェの方のねところもやっぱメインっていうところもありましたので、そこら辺の部分もね見れたのがとても良かったなっていう印象がありましたけれども、続いてのね次の回がモフモフ園とバイトのね回ということでね、いやほんとねそのモフモフ園改めてねそのなんか子供たちのねユニットなんですけど、一番やっぱアイドルしてるなっていうイメージというか、お互いに切磋琢磨し合いながら頑張っているっていう姿をやっぱ一番見せてくれるなっていうイメージがありましたし、やっぱ今回見てそれをねやっぱ実感しましたし、でそれに対してそこに対してそのこう感化されるこうバイトっていうところのねこうの構図もとても良かったなっていう印象でしたので、いやーほんとね、で最後のサプライズ的なねモフインザボックスインバイトというねいやもうまさかこんなことが起こるとはっていうところでね、他のユニットの曲をこうアニメとかで歌うんだっていう、そのアニメの前のそのアニメの最終回というか特別編がそのブルーレイの方に収録されてたんですけど、そこに収録されてた中でも多少ねその他のユニットの曲を歌ってるカラオケのシーンがありましたけれども、あここで来たこういうのもありなんだっていうね、まあねバイトはね現、ストラグルハートっていうねコミックスが、来年のね2月に発売されるということでですね、そこに小賀道のね強く尊き獣たちのバイトバージョンっていうのがね収録されるということもありますので、まあねその辺もね含めてこの先楽しみだなと思っていたんですけども、まあこれは後でねお話はしますけれども、最終回にまさかあんなことになるとはっていうねところもありつつですけれども、次の回がですね小賀道とフレーム、これアニメオリジナル回ですよね、マッスルですよ、ヒートアップライブというね、伝説のねモバゲーソーシャルゲーム版のねアイドルマスターサイド M で お送りされたもう筋肉好きには歓喜のね小賀道とフレームのイベントをモチーフにしてね作ってくれたということで、オリジナルでここを作ってくれたっていうのがスタッフ分かってんなっていう話ですし、いやもうすごいですよね、あのミニサイズのキャラクターなのになんだあのムキムキな筋肉というそこだけデフォルメしないんだなっていうところにほんとこだわりを感じましたね、ほんといやーこういうのがあるからこそほんとよアニメって素晴らしいなっていうところを感じたりとかするんですけどもね、いやでもこれをこの話とかこういうのを見ると、あ、全然これ、アニメ、全然続きできんなっていう、原作なくても続けられそうだなっていう。原作はね、またやってんですけど、でも、ね、その、先もどんどん作れそうだなっていう印象がやっぱありましたしね。ということで、続いてがですね、待ってましたの僕の担当、排除会でございます。ということでですね、排除会というよりも、もう本当にまさに僕の担当の春菜会ですよね、あれは。ドーナツ大好き春菜くんのね、もう暴走というかもう全力ですよね。半額セールのね、ドーナツ屋さんがあるということで、一人8個、買えるっていうのを8個しか買えないということでみんなで買いに行こうって排除でね40個買うというところになりましたけれどもね、ねワクワクで並びに行ったら結局売り切れにしましたということでまあなんか見えてたオチだなという気もしましたけど、そこに現れるドラスタということで、 いや、それでね、テルがね、ドーナツ作ってくれるっていう。いや、なんだよ、ほんとテルは、本当にモテるな、こいつ、みたいなね。完璧かよって、ほんとね、思うわけですよ。まあ、ダジャレとかね、その辺はあるかもしれませんけれども、もう、基本高スペックですから、ね、弁護士だし、で、料理もね、できますしね。いや、ほんと人のことをちゃんと見る、ね、周りをちゃんと見れる大人の面もしっかり持っているという、もうこんなのね、みんなが言ってるテル好きっていうね、もう込められた言葉によくね、詰まっているなという感じも、ほんとするなと思いましたけどね。ほんとまあ、とりあえず春菜くんとね、もう翼の旅っぷりがちょっと尋常じゃないっていう感じもありましたけれど、最後はハッピーでね、終わってましたということで、続いてがですね、ジュピターとね、フラックスの、こちらもオリジナル回ですよね。カレー回ですよ。ね、冒頭から何かしら聞いた気をする、BGM が流れたりとかしつつ、二人ユニットね、合同で、カレーをね、作るっていうね、やっぱサイド M といえばカレーと言われるところも若干ありますのでね。そういうので、カレー界がね、ここに持ってこられたっていうのもあれですし、やっぱね、そう、僕としてはあれだし、まあそういう方あれかもしれないですけど、子さんのね、アイマスピー的な方的に言えばさ、やっぱ、ジュピターとさ、その、りょうちんが、一緒になって絡むっていうのは、まあ、とてもね、その、感慨深いものがね、あるんじゃないかなっていう気持ちもね、いっぱいだったりもしますしね。いやー、ほんと、もうどのキャラもほんと魅力的。フラックスもね、ほんと今回、テレビアニメの形としてはね、初めてのね、メインとして参戦する形でしたけれどもね、ほんとその、もう、三人ともちゃんと個性もね、それぞれ、つくも入れですかね、キノコの話だったり、校長の使い方だったりね、外国の。で、りょうちんのちょっと女子力みたいなことだったりとかね、ほんと詰まってる回でしたな、というところでありましたけれどもね。次がですね、セムダブル新作のね、クイズ回でしたけれども、ゲーム内でもね、クイズをね、クイズ大会っていうか、その、番組でクイズの番組に出るっていう話がありましたけれども、それにね、こっちなんだ形の、回でしたけれども、いや、もう、専務のね、まあ、専務はね、もともと、高校のね、先生ということだから、まあ、教えるっていう形でしたけどもね。いやー、なんかもう、ダブルが、ほんと可愛らしい感じでね。こう、えとをね、言おうとしてたところ、ちょっとわからないな、みたいな感じにしてるところとかも、そうですし、玄武くんと、二郎が、ね、ちゃんと問題にそう、しっかり答えられたところにすごいって、もうあの顔がもう印象的ですし、狭間さんがもう 3.14 とね、こうずっとつらつら言ってるのをもう強いとね、言ったりっていうのは可愛かったですしね。あとは、新速のね、その、ゲームはね、頭いいですけども、ね、スザクがね、あんまり良くないっていうことで、頑張って答えようとしてるけどなかなかうまくいかなくてっていうのでしたけども、最終的にはね、スイーツ問題で、正解を取るというね、ゲーム、須田くんらしい、ところを見せてくれたなっていう印象でしたね。ということで、続いてがですね、ドラスタとバイトの、回でしたけれども、これね、原作の1話なんですよね。分け耳の原作コミックの1話のお話だったんですけれどもね、ドラスタとバイトが、登場する回でね、もう早々にあれですよ、戦隊ものから始まって、らしさも込められつつね、アイルとは何かみたいなのを、バイトに聞いてみるっていうので、もう、みのりさんが熱く語るんですけれども、こう、熱く語ってる部分は、うんたらかんたらっていう、ちょっとね、そのセリフを濁した形でね、言っていたりとか、もう、ね、本当にこの回もわちゃわちゃしてて、まあね、最後の最後にね、まあ、テルのね、ダジャレがやっぱに聞いてくるという、相変わらずのダジャレキャラでございましたということで、でも、続いてとか、もう12、13、11、12は、連続でしたよね。これは2話連続版的な話になってましたけれども。いや、びっくりですよ。11話。名前呼ぶだけで終わる回があるとはっていう。これはある種本当にテレビアニメ史的にも伝説の回なんじゃないかなっていう、印象がありましたけど。 こういう回ってほんとね、第1話ぐらいに来るのが当たり前な感じでしたけれども、最終話直前にこれがやってくるとはっていうね。いやでもなんか一人一人呼ぶ、こう、転校することの、こう、個性がしっかりとね、滲み出てるなっていうのがあったので、よりそのキャラをよくね、知れるんじゃないかなっていう。ほんとそのアニメからこう見始めた人っていうのも全然いると思うので、そういう人たち的にも、なんか、新鮮だったんじゃないかなっていうのもありましたし。で、続いて最後はね、最高プロダクション、慰安旅行ということで、温泉ね、旅行ということでね、みなみなね、思い思いにね、楽しんでいる、姿がこう見れてね、こう、なんか、プロデューサーとしてもね、幸せな気持ちで、いっぱいだなっていうのもありましたし、最後の最後にね、シャッフルミニライブっていうのがあったのが、もうちょっともう、こう、ぶっ込みすぎだろっていう感じの印象で、ほんともうね、いろんな各ユニットがね、それぞれその、別のユニットの楽曲を歌うっていう、こう夢のようなステージなわけですよ。いやー、ほんとこれ現実になんないかなっていうのもありましたし、ここだけね、5分アニメじゃなくて30分アニメぐらいにしてくれっていう気持ちのいっぱいで、ありましたけれどね、ほんとにもう、こんなね、サプライズを持ってきてくれて、ほんと分け身放送してくれてありがとうっていう気持ちでいっぱいだなっていう、ところを本当に感じましたね。いやー、ほんとなんか毎話ほんとに楽しい回でございましたけれども、いや、本編もそうでしたけども、エンディングね、エンディングが、毎回ね、月ごとに、今回変わるという仕組みで、初めてのね、サイド M として初めての属性曲がね、今回、出来上がったということで、フィジカル、メンタル、インテリのね、それぞれの曲でしたけども、もう今回は本当になんか、ド直球というか、まさに属性曲といえばこういう曲だよねっていう曲を、もう作っていただけたので、いやもう全力でね、その属性を表してくれてたなっていう、もうフィジカルの熱さだったりとか、もうメンタルの可愛さで、インテリのクールだけども熱い気持ちみたいなのとかはね、込められてましたし、いやー本当に素晴らしい曲だなっていう、早く生でライブで聴きたいなっていう、いやーこれは多分プロミかなと、多分プロミでやるんでしょう、属性分けで今回やるわけですし、いやーでもプロミは本当やるっていうのはとてもね、良いことだなって思って、ナムコでね、やっぱプロデューサーミーティングをね、やってくれてたっていうところもありましたので、一番やっぱもう僕の中でやっぱ印象的にナムコに一番近いのがサイコプロダクションだなっていうイメージがあるので、そこはね、やっぱこう同じ試みをね、やってくれるっていうのは、でも同じだけどやっぱ違うものもできますし、やっぱナムコの時はやっぱメンバーがね、やっぱ基本的にはやっぱ固定でやっていましたけども、最高プロの場合はそれぞれ本当に日により全然違うメンツが集まったりっていうのがありますので、まあ、そこね、そこ含めてなんか楽しみにね、したいなっていうところでは、あるんですけれどもね、でもその属性曲はね、ほんと個性いっぱいで、もう、レッツゴー、フィジカルのレッツゴーは本当に、ド直球に爽やかでもう熱い曲でしたし、メンタル曲のフレンドリースマイルがもう可愛くて仕方がなくて、で、インテリのポーカーフェイスが、ま、直球とはさっき言いましたけど、ちょっとした意外かなっていうところがありまして、こう、本当に直に、クール系で来るのかなと思ったら、もう、系統的にはそれこそ作曲家的なものも含めて、北斗のソロのロマンティックシェイカーの作曲してる方がやってるということで、ちょっとクールで大人でかっこいいみたいな方向性だったりとかしたんですけども、いやほんとね、どの曲もほんと素晴らしいので、ぜひとも皆さんもよろしくお願いいたします。ということでですね、いやーほんと分け身にもう最高でしたので、もうぜひにぜひにともうアニメの2期をお楽しみにしておりますということでお話ししてきました。
キマヨリ、
口を開けば健康の話。
はい、それでは、チャイムも鳴りましたので活動をまとめていきたいかと思います。はい、ということでね、いやもう間もなく明日はコミケに僕が行くということでですね、冒頭ちょっとねお話ししてきましたけれどもね、皆さんも聞いてる皆さんもねコミケ行く方もね多いんじゃないかなっていうね、ほんと毎年多くなって思いますのでね、来年からまたちょっとね状況も変わってくるのでなんかわからないですけれども、まあね、ある種最後今の形でやれるコミケということなのでね、皆さんもね怪我なくね、体調ね悪くされないようにねしっかりとね対策してね、頑張っていただければと。一応ねさよならだよりの方では前月分かな、11月の分でね僕コミケに心がける人たち向けのことをやっているので、もしコミケ初参加する方はそちらもねぜひとも聞いていただければと思います。あとですね、分け耳のお話ねさせていただきましたけども、本当にこの3ヶ月、毎週ちょっと本当楽しみがあって、もう楽しみすぎて本当この3ヶ月は幸せだなというのを感じておりましたので、またそんなね幸せをこれからも感じていきたいなと思いますので、またねブルーレイとかねコミックスの方とかねいろいろ出てきますので、分け耳の世界はまだまだ終わらないぞということなので、皆さんもぜひとも楽しんで見ていただければと思います。はい、ということでですね、宣伝ということで、今日は何をしようかなという感じで思ってたんですけれども、分け耳のね一応話もしたということなので、なんかねそのサイド M 関連のっていうところに行こうかなと思ったので、今回紹介するのがですね、メンソーレ中村屋でございます。こちらがですね、そのサイド M の天童テル役のね、中村修吾さんがやっている動画の、番組でございます。ニコニコ生放送で隔週かな、隔週の、金曜日の20時からかな、8時午後の8時から放送されている番組でございますけれどもね、毎回ね中村修吾さんがねこう いろんなことにねこう挑戦というか、まあ、いろんなことを挑戦したりとか、ゲストを迎えて、いろんな、一緒にね、楽しんだりとか、あと飲んだり、こう、一緒にご飯食べて、こう、その人のお話を聞いたりとか、っていう感じのね、こう、番組になっておりますけれども、こちらがですね、ボイスガレッジチャンネル、というね、ニコニコのね、チャンネルの方がありまして、そちらでね、放送されていますので、一応ね、本編は無料でね、生放送で、見ることができますので、一応ね、会員になりますと、合わせてね、なると、会員限定の動画だったりね、そういうのも見れたりもしますのでね、ボイスガレッジチャンネル、他にもね、アイドルマスター、サイド M に関わる、方々、それ以外にもね、アイドルマスター、ミリオンとか、シンデレラとかね、他のね、スター関連の声優さんも結構いっぱい、出ておりますのでね、声優さん大好きで、アイマスから入ったよっていう人は、このチャンネルもね、登録してもいいんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、やってきましたけれどもですね、はい、まあ、そろそろね、帰りますので、本日、部室に集まったのは、みんなの心に笑顔のデジタル電波、デジデジでした。それでは、また部室で、寄り道すんなよ。ほんと、脇見に毎回可愛くて最高でした。